それでは今日は第2サムエル記の9章から一緒に見ていきたいと思います。第2サムエル記9章1節から7節になります。聖書の最初の方の538ページになります。最初の方の538ページ、第2サムエル記9章の1節から7節までです。神様は本当に私たちには恵み深く、私たちが罪を犯し神様に背いても本当に恵み深く私たちに日々さまざまな形で恵みを注いでくださいます。私たちを支え、そして生かしてくださいます。聖書の箇所至るところを読みますと、本当に神様が私たちをそのように恵んでくださることをいろんな形でですね記されています。今日はこの旧約聖書のこの箇所からですね、神様の恵みについて見ていきたいと思います。直接はですね、神様の恵みという箇所ではないんですが、でもここでは旧約時代のダビデ王様というね方が人を憐れんでくださった、恵んでくださったことがいわば神様の恵みの絵になっているように思います。でそれをですね、少し今日見ながら、神様が私たちをねどれほどまでに恵んでくださったのかを一緒に考えていきたいと思います。恵み深い王様とね題しています。9章1節からまず7節までお読みします。538ページ、第2サムエル記9章1節からです。ダビデが言った、サウロの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウロの家にツイバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。あなたはツイバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った、サウロの家の者でまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。ツイバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツイバは王に言った。今ロデバルのアミエルの子マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロデバルのアミエルの子マキルの家から彼を連れて来させた。サウロの子ヨナタンの子メフィボセテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボセテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウロの事情を全部あなたに回想。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。ここまでとりあえずですね見ますけども、恵み深い王様というねことを今日しばらくこの箇所から考えていきたいと思います。まずこのここではですね、メフィボセテという方が紹介されていますが、このメフィボセテは王様を避けていたんですね。王様を避けていたものです。で例えばこの第2サムエル記 の4章のところですね、4節を見ますとこのようにですね記されていますが、4章4節ですね。さてサウロの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウロとヨナタンの秘宝がイスラエルからまた持たされた5歳であった。乳母がこの子を 抱いて逃げるとき、あまり急いで逃げたので、この子を落とし、そのために足のなえたものになった。この子の名はメフィボセテと言った。ありますね。で、結局このメフィボセテはですね、ダビデ王様を自分の敵と恐れてですね、そして避けてました。まあおそらくわからないんですが、特に王様も好きでなかったような気もします。それはなぜかと言いますとですね、もともと彼はヨナタンというね、ところの息子です。ヨナタンというのは、まあ、聖書を知ってますとサウロの長男ですから、まあ、通常ねサウロ王様の次はヨナタンになりまして、まあ、ヨナタンの次は、まあ、このメフィボセテになるわけですね。そんな感じですが、まあ、結局そのサウロ王様もヨナタンもその、まあ、戦死したんですね。戦争で、亡くなりました。で、まあ、彼は5歳の時でしたから、まあ、その乳母がね怖くて逃げました時に、まあ、彼を落として、そしてこの、ね、足をなえるものとなったと、まあ、聖書言うんですね。で、まあ、じゃあどうしてこのダビデを敵と思ったり、あるいは怖がったり、あるいは身を隠したり避けているかというとですね、それはまあ当時の王様はですね、前の王様の親族を案外みんな殺してしまいますね。それはまあそのすなわち後継ぎを残さないようにね、そしてこの自分の代をこう固めるというかね、そういう意味でメフィボセテもまあそのように考えたんだろうと思いますね。すなわち彼はサウロの孫ですから。でしかもこのサウロ王様は何回も何回もダビデを殺そうとしましたから、まあ、そういう意味ではダビデ王様を怖がってもね、全く無理もないだろうと思いますね。ですからあの5歳の時に、おじいさんとお父さんが亡くなったんですが、それからもう何年も何年も経ってます。そして彼はずっとこのダビデ王様を怖がり避けている、そんなこう身分ですね。で、まあ、これをですね、今日ですね、私たちにこう例えていきたいと思うんですね。でちょっとこう創世記の、まあ、ここに何か挟んでですね、いただきますと、創世記の3章のところをちょっと見ましょうか。3章の8節からですね、まあ、4ページになります。聖書の一番最初の、ね、まあ、4ページになりますが、3章の8節からですね。8節ですが、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。まあ、これアダムとエバがですね、声を聞いたんですね。それで人とその妻は、アダムとエバですね、は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました、とこのようにありますね。まあ、11節、すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか、とこういうね、会話が記されてますね。結局これまでは神様との交わりをとても楽しみにしていたこのアダムとエバがですね、神様に背いて罪を犯した時に神様を避けて身を隠し、そして神様とお会いしたくないわけですね。まあこういうような罪深い、すなわち罪を犯す私たち人間は神様を怖がったり、あるいは避けようとする、そういうようなところがあります。まあこのメフィボセテは そのようにですね、ダビデ王様を避けてましたね。で、先ほどこの9章で読みましたね。そしてこの9章に戻りますと、第2サムエル記の9章4節では、このメビボセテが住んでいたところがここに紹介されますね。王は彼に言った。彼、まあ、このメフィボセテですね、どこにいるのか。ツバは王に言った。今ロデバルのアミエルの子マキルの家におられます。こうロデバルにいるって言うんですね。でメフィボセテはこの惨めな生活をしていたんですね。惨めな生活をしてました。このロデバルというのは、まあ、ロデバルとこう言ってもね、ちっともピント、ね、何にも意味がないでしょ。でもヘブル語ではですね、牧草のないというね、牧草のないというそういう意味なんですね。すなわち荒れ果てた、ね、ようなところで、まあ、本来人がそこに住むようなところでもないんでしょうね、ロデバル。まあ、そういう意味では、このメビボセテの住んでるところが、まあ、そういうようなね、本当にこう目的もなく、まあ、なんとかそこで生き延びて、喜びもなく、こう生きがいもなく、彼がこう生きているわけです。で、私たちもですね、この罪によって、神様から遠ざかった生き方をしたときに、いわばこの霊的なロデバルに住むんですね。その牧草のない、荒れ果てた、目的のない、あるいはこのなんとかこう生きるだけであり、まあ、そこには本当に喜びもなければ恐れもあり、いろいろとこう不安もあるわけです。で、本来神様はこのようなことをですね、私たちのために希望していませんし、願っていませんね。本来私たちは神様とのお交わりのために作られましたので、あるいは神様が私たちをさまざまに祝福しようとされていますが、しかしながら王を避けたこのメビボセテがロデバルに住むようにね、私たちは罪ゆえ神様を避けて生きていきますと、それは本当にこの惨めなね生活になるわけです。で、そのようなこのメビボセテですね、ダビデ王様が自らこの、まあ、探すわけですね。一節ではサウロの家の者でまだ生き残っている者はいないのかとこうダビデが聞くわけですね。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。このようにこのダビデ王様が、まあ、ヨナタンとは親友でしたね。確かにお父様のサウロがしょっちゅうねダビデを殺そうとしましたが、しかしながらヨナタンとは本当に仲良くて、そしてこの親友で信頼していましたね。で、このヨナタンのゆえにね、このもし誰か生き残っていればその愛を示したいと、まあ、言うんですね。まあ、メフィボセテはですねダビデを避けてます。またダビデを警戒してます。特におそらくダビデ王様のことは好きでもないでしょうね。自分のお父さんの代わりに王様になったわけですし、まあ、怖がってますね。ですからその王様の愛からこのね今日の話が始まるわけですね。メフィボセテ側から始まりません。王様の愛から始まった話ですね。そして王様がその愛ゆえにこのメフィボセテですね、ヨナタンの家族の誰かいないのかというこう尋ね、そしてこうその人に親切を示したいというね愛ゆえのこうお話ですね。で、まさしく神様が私たちにもそのようなことをしておられますね。例えばローマ書の5章8節にはこのように記されてますね。まあ、そのままお聞きになってもよろしいですが、聖書の終わりの方の296ページですけれども、5章の8節ですね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様はそのね本当に罪深い私たちへのこの愛ゆえ恵みを示し、そしてその救いの道をまあ用意されるんですね。私たちはもともと神様に作られ、そして そのような神様に背き罪を犯したものですが、しかしそのようなものをですね、神様が愛され、そして祝福を与えようとしておられるんです。ですからイエス様をお使わしになり、ですからこの救いの道をですね、用意されたんですが、でこの王様の愛からこの話が始まりますが、王様がその愛に動かされて自ら探し求めるわけですね。ですからこの先ほど読んだ中では、そういう方いないのかと尋ねたり、あるいはこのサウロの家にズバというですね、しもべがいますから、そのしもべを呼び寄せてですね、そういう人はいないのかとこう尋ねます。ダビデはですね、メビボセテが助けを求めることを待っていません。そうではなくて、このメビボセテを探しに行きますね。で先ほど見ましたように、5歳の頃からメビボセテは身を隠しています。王様を怖がっています。そして王様を避けています。ダビデとなるべく会わないようにしています。バレないように考えていますね。怖いです。しかしながら王様が愛に動かされて、自らですね、このメビボセテを探しに出かけます。まさしく私たちのために主イエス様がそのようにされたんですね。イエス様がこのように言ってますね。ルカによる福音書ですが、19章ですね、10節にですね、このように主がイエス様がおっしゃってますね。155ページですが、ルカの福音書の19章11節、人々が、ごめんなさい、10節ですね、ごめんなさい、10節ですね、155ページですが、人の子は失われた人を探して救うために来たのですとイエス様がおっしゃるんですね。この失われた人を探して救うために来られたってね、この罪人を求めに来た、ちょうどあのエデンの園でもそうじゃなかったですか。アダムとエヴァが神様に背いて罪を犯した時に、神様を避けようとしていますね。神様から身を隠そうとしていますが、しかし神様は求めに来ました、探しに来ました。そのようにイエス様もですね、私たち罪人を探しに来られます。求めるわけです。神様は私たちを恵みゆえ、愛ゆえですね、探してくださります。罪は私たちを神様から遠ざかせますけれども、しかしながら神様は私たちを求めておられます。そしてもう一度そのね、交わりを回復させようとイエス様を救い主として与えてくださいましたね。でこの先ほどの、 あの第二サムエル記のね、このお話を見ますと、ダビデ王様はそのように尋ねますと、メフィボセテというのが生きてますね。このヨナタンの子が今も生きてますよというこう返事になって、ですからそのような中でこうメフィボセテを呼び寄せます。きっと怖かったでしょうね。やっとバレた、自分が見つかった、これどうなるだろう。でもダビデはですね、怖がらなくてもいい、恐れることはないとこう言うんですね。結局このメフィボセテに害を加えようとして考えてません。いや、むしろメフィボセテを祝福しようと思ってます。そしてその祖父サウロの土地ですね、全部こう返します。そしてそのあなたは私のね、食卓で食べてくださいね、自分の私の子のと同じようにね、このダビデの家来や子供たちはそこで食べますが、その一緒にですね、なって子供とその家来と一緒になって、その食卓にで食べてくださいというね、このようなことでこの王様は多くの祝福をむしろね、このメビボセテに与えてくださいました。でまさしく神様もですね、そのように私たちに本当に多くの祝福を与えようとしております。私たちに素晴らしいですね、救いを与えてくださいます。イエス様を救い主として信じると、私たちは罪のその裁きから逃れ、 永遠の命に預かります。神様は私たちをご自分のことをしてくださいます。そしてそのことをして扱い、多くの祝福を与え、私たちに恵んでくださいますね。ちょっとヨハネの一章を見ますと、このように記されてますね。ヨハネの一章の11節からですね、172ページですが、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、イエス様について言ってますね。しかしこの方、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとこうありますね。私たちがこのイエス様を救い主として信じると、神の子とされですね、素晴らしい恵みに預かります。でこの私たちの救いというのは恵みによるものですね。神様からの恵みによるものですね。同じ新約聖書のエペソ人の手紙の2章ですね、有名な箇所ですが、2章の8節9節には次のようにありますね。374ページですけれども、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。本当に神様が恵み深いお方ですね。そして私たちが神のこと、私たちを神のことをしようとしておられます。私たちに祝福を与え、そしてその交わりに入れようとしております。しかしながら、メピボセテもそうでしたね。でアダムとエヴァを見ましたように、罪という問題がありますね。でそれがこのあるがために神様との交わりができないわけです。アダムとエヴァもそうでしたね。そして神様がしかしそのような罪を許してくださると、イエス様を通して許してくださり、子としてくださり、その交わりに入れてくださると神様が約束しております。ダビデ王様もですね、本当に恵みを持ってこのメビボセテを迎えます。イエス様もそのようにしてくださいますね。主イエス様が十字架にかかられて、そして私たちのために死んでくださいました。永遠の命を与えてくださいます。罪の許しをいただきますが、それだけではなく私たちを義としてください。罪を許すということは、ですから何て言いましょうかね、そういう悪いもの一切なくなるわけですけれども、その代わりにご自分の義をですね、私たちに着せてくださる、本当に素晴らしいイエス様の救いの御業です。もちろんそれは十字架を通して、そのように恵みによって私たちに与えられます。でこのメフィボセテもですね、そのようにもともとはロデバルに住んでましたね。本当に惨めな生活をしてました。怖い、恐ろしかったですね。王様がいつ見つかるか、どうなるか、もう怖がりながらビクビクしながら生きていましたが、しかしながらダビデ王様はそのメフィボセテを見つけ、そして豊かに祝福し、自分の家に迎えですね、でくださいました。でこのような素晴らしい、お話ですね。で、この王様の恵みについて少し考えて、最後にですね考えたいんですが、このメビボセテはですね、まず王様の恵みをとってもですね感謝してましたね。最初はね、とってもそれを感謝していたんです。先ほど の第2サムエル記の9章に戻りますと、8節ではですね、このようにメフィボセテが言ってますね。彼は礼をしていった。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか、とこう言うんですね。このメフィボセテはですね、自分が本当に王様の前では取りに足らない、なんていうか、ここでは死んだ犬のようなものだと、こういう表現を言ってますけどもね。とにかく なぜそのような私を顧みてくださるのかというね、驚きと感動と、まあ、感謝とね、あるわけです。まあ、ですから本来メフィボセテは王様の恵みに預かる、なんて言いましょうかね、資格というのは特にないんでしょうね。でも王様はそのようなメフィボセテをロデバルからですね、エルサレムという宮殿までお迎えし、そして息子同様、家来同様にしてですね、彼がもはや王様を恐れることもなく、王様の親しい交わりに入れられてね、そのような生活をしていたんです。まあ、私たちもですね、救いに預かったものとして、もともとは神様とのお交わりのない生き方をしていたものが、その豊かな交わりに入れられですね、救いによって入れられ、そして本当にこの罪の重い、こうのしかかる重さというか、そういうものが取り除かれて、そして本当にこの私たちには生きる目的がね、与えられたわけです。その前は本当に死と神様の裁きを恐れていたものに、神様の豊かな交わりの喜びが与えられた、まさしくこのメフィボシェテのようなね、そういうような、もちろんそれにずっと勝るわけですけどね、そういうふうにこう考えるわけです。でも今日ですね、最後にそのちょっとね、残念なことを見たいと思うんですね。それは第2サムエル記の16章の1節から3節をちょっと見ましょうか。552ページですね、552ページ、第2サムエル記の16章の1節から3節ですね。ダビデは山の頂から少し下った、見るとメフィボセテのしもべツバが王を迎えに来ていた。彼はクラを置いた一くびきのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。王はズイバに尋ねた。これは何のためか。ズイバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。もちろんこれはメフィボセテですね。どこにいるのか。ズイバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は、メフィボセテですね、あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。ここまで読みますけどね。で、この背景というのはですね、ダビデ王様は自分の、息子にですね追われて、アブソロムにね追われて、殺されそうになってね、そしてエルサレムも逃げてますね。ここで逃げてます。でそのようなこの時にですね、そのような中で、このツバというしもべがね助けに来るんですが、ロバでねこういろいろ物を持ってくるんですが、そのメフィボセテはどこですかとこう尋ねますとですね、なんとですね、このツバ言うにはね、今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると、このようにメフィボセテが言っている、考えているとね、ことです。考えるとね、彼は先ほどから言ってますように王家の子ですからね。で自分のおじいちゃんがイスラエルの最初の王様、サウル王様ですね、その息子のヨナタンも大変愛されているものでしたし、それは本来は王様になるわけで、そこの子ですから、 ですから、まあ、本来このダビデの家系というかね、そういうのではなくて、私たちは、私は本来 OK だというね、まあ、そういうふうに考えてしまうこともあるかもしれませんね。まあ、そのように今日この王国を私に返してくれるとというようにね、まあ、言ったというんです。まあ、後ほどはですね、メビボセテはこのズバーがね、嘘をついたというんですね。そういう箇所もあります。あ、それは嘘でした、私はそんなこと言ってません。まあ、でもダビデのですね、その後のこう、なんて言いましょうかね、行動からすると、ズバーの言っていることを信じたようなんですね。ですからメピボセテが本当にね、そう思ったような感じもします。まあ、これはですね、はっきり言えません。メピボセテの場合は嘘だったのか本気でそう思ったのかわからないんですね。それはわかりませんが、でも今日ですね、それよりも大事なことを考えたいのは、私たちクリスチャンのことですね。すなわち私たちが本当に神様の豊かな憐れみに預かっていながらも、時としてですね、神様を王とせずに、自分の心の王様が俺だと、ね、私だと、こういうふうに考えることも時にはありませんか。まあ、あると思いますね。私もそういう時もあります、残念ながら。ですからこのような背景を見ましてね、ダビデ王様がこのメビボセテをこれほどまでに可愛がり、そして恵みを注いだのにもかかわらず、なんという行動かなと私たちはこう思うわけですが、でもそれよりもひどいのが私たちです。すなわち神様から豊かな恵みに預かりながらも、神様を王座から下ろしてですね、私は王様です、私はこの人生のことを自分で決めていきますというね、ここが本当に恐ろしいわけですね。クリスチャンでありながら、私たちは時折ですね、神様の御旨や神様のことよりも、私はこうしたいのだとね、決めつけて神様を無視してしまう。この後になってですね、王様の恵みを忘れてしまいましたが、私たちも注意しませんと、後になってね、イエス様を信じて大変感謝してますね。救いに預かり、許され、そして恵まれ、多くの祝福をいただいていることを大変感謝しながらも、注意しなければ後ほどになってね、その感謝が薄れたり、あるいは忘れてしまったりしまうようなね、そしてこう王様を、神様を自分の主でなく、自分の人生は自分で決めるというふうなね、考え方、自分が王様になるんだというようなね、考え方になってしまうこともあります。で、まあ、どうしてじゃあそうなったのかということを少し考えてみるとですね、このメビボセテが最初はですね、自分は死んだ犬の同様であり、なぜ恵んでくださるのかとこう驚いて、とても感謝しているものですが、なぜじゃあそのようにこう変わったのかと考えるとですね、まあ、すぐにはそうならなかっただろうと思いますけれども、私たち人間というのは慣れというのが恐ろしいものですよね。で、いつか王様の恵みが当然のように思えてしまうようなことが、あのメビボセテにもあったかなとこう想像するんです。でもそうですよね、私たちも本当に人の恵みや親切に預かると最初は驚きます、感動します。でもそのうちに注意しませんと、何かそれが当たり前のように思えてしまって、感謝もどこか飛んでしまうようなねことがありますよね。霊的な意味でもそうでないでしょうか。すなわちイエス様を救い主と信じ、罪許され、義とされ、その恵みに預かりますと、多くの祝福に預かると本当に感動します、喜びます、感謝しますが、でも注意しませんと、そのうちにそれが何か当たり前のように思えてしまうようなことが起きてしまうことがね、あると思いますね。で、そういうような中で注意しませんと、私たちがいつの間にですね、神様が主でなく王でなく、私たちが その主となったり王となったり自分の人生の支配権を握ってしまうことがありますね。ですからたとえですね困難な中でも神様が絶えず私たちの王でなければなりません。私たちはその王権を握ってはなりません。その王座に座ってはなりません。神様は主であり王であり絶えずどんな場合にもねそこに主がいらっしゃらないといけないわけですね。今日まあ最後にね皆さんにお尋ねしたいんですが、今日のあなたの人生の王座にはどなたが座ってますか、ね、どなたがあなたの王様になってますか、ね、それはイエス様を信じた者として、あ、主イエス様が私の王様ですとね、であればとても幸いですね。まだそのイエス様を信じていらっしゃらなければ当然そうではないと思いますが、でもすでにイエス様を信じた者はですね、ぜひですねその王座にちゃんとイエス様が座るように、そして王様であるように振る舞っていきたいと思いますね。神様の恵みというのは、まあ、実はこの今日のお話よりはるかにね素晴らしいものです。今日のお話はそのほんのかじる程度しかねその恵みが味わえないと思いますが、でもその、ね、神様がの恵みを少し描いているように思います。あのロデバルに住んでいたメフィボセテですね、本当にこの生きる目的もなく、とても困難な中にいたもの、それは私たちを描いてますね。でそのような私たちが死を怖がり神様の裁きを避けよう、そのような私たちにこの神様が憐れみを示し救い主をお使わしくださり、イエス様が私のために十字架にかかられ私の罪の裁きを代わりに受けてくださったので、だから私がその救いに預かることができ、そしてそのゆえに神様との素晴らしい喜びに満ちた交わりに入れられ神様のものとされたんですね。まだそのような恵みに預かっていらっしゃらない方々、ぜひですね今日この主イエス様を救い主として信じて、そしてその素晴らしい恵みに預かっていただければなと切に思います。すでにその恵みに預かっている兄弟姉妹どうでしょうか。神様の憐れみ、その恵みというのは今日も今日もですね、あのイエス様を信じた時同様に素晴らしいものとして、そして本当に感動するものとして今日味わっておられますか。注意しませんと私たちはあのメフィボセテ同様にですね、何かそれが当たり前のようになってしまったり、感謝がどっか飛んでしまったり、あるいは下手すると神様が王ではなく私が王だと、自分の人生自分で決めていくとね、こんなとんでもないことまでクリスチャンでありながらね、恵みに預かっていながらそんな風になってしまうこともなくはないですね。ですからぜひですね今日そのような状況であれば、まあ悔い改めてもう一度ですね主を王座にちゃんと座ってくださるように、あ、私の王様は主です、私ではない、従いますね、導いてください、助けてください、続けて恵んでくださいっていうね、このように私たちも今日クリスチャンとしてねその前に祈るべきではないでしょうかね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶこともでき感謝いたします。今日はこの旧約時代のこのダビデの生涯の中から一つのところを見ました。そして本当に確かにダビデ王様も愛を示し恵みを示して恵んでくださいましたが、しかしそれをはるかに超えるあなた様の愛と恵みがあります。本当に感謝いたします。どうか私たちはそのことを感謝しつつ主に従いお仕えし主とし歩めますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じていらっしゃらない方も、本当にロデバルという本当に惨めなところから 神様の豊かな憐れみと恵み、その祝福の食卓に、その交わりの中に入れられるその恵みを預かれますように、どうかその一人一人の心の内にそのような願いをお与えください。本当に私たちを探し求め救うためにこの世に来られた主イエス様の豊かな恵みと祝福を心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つをお聞き、お尋ねしたいと思います。どうでしょうか。